今日のカフェテラスゲストをお迎えしているのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。どうぞよろしくお願いし
よろ
まし
くお願いします。
今日は寒い日になりました
寒かったですね。
一気にこう気温変化というのは体に、変調をきたしますけども、でもそんな中でも子育ては頑張らないと続いていきますので、今日も子育て応援しますと題して、この時間皆さんに子育て頑張ってらっしゃる皆さんへのお悩み紐解いていただこうと思います。まあ、今日も割とこういうことで手を焼いていらっしゃるお母さんもいらっしゃるかもしれませんね。ご紹介しましょう。今年5歳になった女の子です。12歳のお兄ちゃんと4歳の妹がいます。つまり真ん中ということですね。この子はプライドが高いのか、ちょっとしたことですぐに機嫌を損ねて、その後いつまでも引きずります。例えばトランプのゲームをしているとき、兄がからかうように子供扱いすると、私できるもんと言っていきなり大泣きします。いつものことなのでしばらく様子を見て、泣き方が落ち着いた頃、兄が謝ったり親が他に気を紛らわそうとしますが、ダメです。その状態をいつまでも引きずっていますが、叱らないようにはしています。しばらくは機嫌が戻るように抱っこして落ち着くのを待っていますが、1時間ぐらいかかってしまうので、正直疲れてしまいます。兄も妹もこのような状況にはならないのに、年子の妹がいることなど、今までの育て方が何か影響しているのでしょうか。お母さん頑張ってますね、3人のお子さんね。
そうですね。
さあ、いかがでしょうか。
はい、そうですね。この5歳児のお子さん、5歳の女の子ということで、その女の子っていうのを、5歳の女の子というところの成長を、から見させていただく中で、プライドが高いというふうにお母さんが思ってらっしゃるようですけれども、それはプライドではなくて、成長過程の一環、成長している証拠なんだというふうに、まずちょっと力を抜いて見てあげていただけたらなというふうに思います。
そう思うとちょっと楽になりますね。
そうですね。
もちろんいろんな、お子さんがいらっしゃるので、プライドの高いお子さんもいらっしゃるけど、そう知ってしまうと、なんかこうどう接していいかわからないけど、成長の
今、そうですね、
証だと、
はい、
これは随分楽になりますね。
はい、この5歳児さんって、もちろんそのお兄ちゃんの5歳があったと思うんですね。その時に経験してこなかったっていうところで、お母さんのまた一つの悩み、
そう
ですね、この子独特のものとしてお母さんを感じていらっしゃるのかもしれないんですけれども、そうではなくて、5歳の女の子っていうと、5歳になってくると、男の子でも女の子でもそうなんですけれども、社会性が育ち始める、社会性が育ち、また言語能力もそれと一緒に育ってくるっていう一つの特徴があるんですね。だから特に女の子の場合は、言葉が非常に、自分の気持ちも言葉で文章化できるほど、こう能力が成長してくるのがこの年齢なんですね。
いわゆる幼稚園でいう年中さんぐらいになります。
年長さんですね。年中年長、
年中年長あたり、
ぐらいになってくると思います。よくそのくらいの女の子になると、よく言う、世間でよく言う言葉が達者になる。
言葉が達者になる。
そうですね。ちっちゃいんだけれども、ちっちゃなお母さんみたいに、とても、大人っぽい一面を見せる。っていうのが、ちょうどこの年齢なんですね。
なるほど。
だから、すべてに言葉で言おうとしたり、言葉でこう、関わろうとしたりっていうふうになってくるのも、この時期ではあるんですけれども、そういう、大人っぽい一面、その反面ですね、とってもこう、甘えたいっていう気持ちが、まだまだ、甘えたいっていう気持ちがすごくあるのもこの時期なんですね。
背伸びした分ちょっとゆっくりと、
そうなんですよ、
甘えたいのかな、
例えば幼稚園では女の子なんか、特に男の子とは違って女の子すごくしっかりした子が増えてきますよね。
そうなんですね。
外ではお姉ちゃんでありたい年長さん、特にお姉ちゃんでありたい、しっかりしようっていう気持ちがすごくこう弾みとして出てくるのがその年齢、
おしゃまではあるわけですね。
そうなんですよ。だから、それでいい子をするんですね、外では。その分家へ帰るとどうしてもわがままになる。それもこの時期のお子さん
疲れてるんですね。
そうなんですね。ただね、そのわがままも、自分安心して出せるから、 そこで家でわがままを出してバランスをとってるんだ、
はい、なるほど。
だからお母さんにしたらそのなんでこの子はこうなんだろうではなくて、ああそういう時期なんだねと受け流してあげる努力をしてあげてほしいな。いちいちそこにどうしてあなたはそうなのと目くじらを立てるのではなくって、ああそういう時期なんだな、これも成長なんだな、ああそうそうそうっていう感じで、流してあげるとお子さん自体が非常に楽になっていくっていうのがあるかと思います。
今先生がおっしゃったように、そのお兄ちゃん12歳のお兄ちゃんがいらっしゃるってことは、はい、2人目のお子さんだから、はい、ご自分としては慣れてるつもりなのに、お兄ちゃんはこんなことなかったのにっていうのが、ある意味、はい、お子さんにとっては、はい、女の子の5歳っていうところに、はい、今回ポイントがあるようですね。
そうですね、自分はお姉ちゃんなんだ、大きくなったんだっていう自分の思いっていうのがすごくある、その時にお兄ちゃんからそういう子供っぽい扱い、子供扱いされちゃう、からかと、やはりそんだけその周りが見えてる、理論が分かってるだけに、こう傷つくっていうか、その腹が立つっていうか、そういう風になっちゃうんだろうなと思うん
です。女の子は全体を結構見てるんですね。
そうですね、男の子って割とどちらかというと目の前の目先のことしか見てない全員がそうではないんですけども、比較的そういう風が多くて、なんでこの子こんなしょうもないことするのっていうのは案外男の子に多いですね。
怒られるの分かってるのにやってしまうという
やっちゃったっていうのが
男の子にありがち。
そうなんですね、でそれをこういうちょっとはすかに見ながらなんでそんなしょうもないことするんだろう的に見てる大人っぽい面があるのが女の子なんですね。
同い年なのに。
そうなんです。
なるほどね。じゃあそういうこう成長であり、これはいつまでも続くわけではないんですね。
ないですね。自分の気持ちの中でうまくこう理論っていうか、そこはこうこうこうだからって、それも、もう分かり始めてるので、相手の気持ち、自分の気持ちも分かると同時に相手の気持ちも分かるっていうのがこの年齢の特徴でもあるので、ある程度成長していく中で自分の気持ちをもうこううまく分析しながらやっていけるんじゃないかなというふうには思います、
そして、妹さん、年子さんっていう、はいはい、この4つという年齢ではまだ出てこないことですか。
そうですね、多分ね、女の子なので、そのお姉ちゃんの成長を見ながら自分としての
目の前で見てますね、
あり方っていうのを学んでいってるところはあるのかなとは思います。ただそういうお姉ちゃんの立場であるっていうところ、先ほどからも言わお話しさせていただいているように、そのお姉ちゃんでありたいっていう気持ちがすごく強くなってる。
お家でもね、
の下の妹に対しての、お姉ちゃんでありたいっていう気持ちすごくあると思うんですね、そういうところでお母さんはお姉ちゃんをうまく褒める、叱る時も頭ごなしに叱るのではなくって、そのお姉ちゃんでありたいっていう気持ちをうまく受け止めてあげながら、お母さんが言葉で自分の気持ちを、自分の言葉で自分の気持ちを伝えてあげるっていうのが一番いいんじゃないかな。でもあなたお姉ちゃんでしょ、そういうのはわかるでしょではなくって、
言いがちですけどもね、ついつい
そうではなくって、お母さんはそういうのはちょっとどうかなって思うとか、そのやり方ってちょっと悲しいなとか、お母さんはこうした方がいいと思うんだけどなとか、そういうところでちょっとお話をしてあげるところ、またお兄ちゃんの関わりの中で悔しかったんだ、悔しかったんだねって、でもトランプをぐちゃぐちゃにするのはどうかなとかっていう形で、お母さんはそれはちょっと間違ってるかなって思うんだけどなとか、そういう形でお話をしてあげるっていうことで、違うやり方っていうのをまた提示してあげるっていう、そういう関わりをしてあげてほしいなと思いますね、
じゃあ例えば、よくあることなのでと、出てるので、例えばもう何度も何度もこういうシーンが続いてたら、またそんなことしてと言いがちですよね、親御さんとしては、でもそういうふうに叱らない方がいいんですね、
そうですね、お母さん、このお母さんも、叱らないというふうには、されているのはこれは正解だと思います、ただその中でお母さんの気持ちを伝えていくって、もうその相手の気持ちっていうのが理解できる年齢にはなってきているので、お母さんの気持ちをお母さんの言葉で伝えてあげることは必要かなと思いますね、
なるほどね。で1時間かかると
そうですね、立て直すのにね、先ほども言ったように 大人っぽい一面とまだまだ甘えたい一面っていうのがあって、そのアンバランスなところが、お子さん自身のまたお母さんのその大変さがあるのかなと思うんですけれども、そこら辺のところうまくバランスを取りながら柔軟に対応されたらいかがかなと思います、
ね、この場合はお子さんも素直になるタイミングを見るのに結局1時間ぐらいかかってしまうんでしょうか ね、叱らないってことは、
ね、
まあ、抱っこもしてもらってるから、ね、
はい、
気持ちは受け止めてもらえてるという、
はいは
い
は
い、そんなところがあるので、は
い、そうだと思います。だからお姉ちゃんとありたい気持ちと甘えたい気持ち、どちらもこ うまくバランスが取れきれないでいるのかなと思うんですね。だから、そのパニックになっているところは大変です。普段からそのお子さんに対してはお姉ちゃんっていうところを自覚を持ってその子がするのであれば、今一番いいのはそのお手伝いとか役割を与えてあげる、はい、すごくやる気のある年齢なので、役割とかそういうところで自分はお姉ちゃんだっていう自覚をさせてあげるっていうか、その自分で自覚をさせてあげる、自覚っていうのはいわゆる認めてあげるっていうことでもあるので、お母さんが認めてあげる、はい、自分も認める、そういうところで役割分担うまくしてあげて、でまた褒めるのも助かったわではなくって、
はい、
もっと具体的に褒め方、女の子は特にそうなんですけど、こうでこういうところが良かったわとか、こういうふうにしてくれるからお母さんこれできたから嬉しかったわとか、具体的に褒めていってあげるとお子さんは分かりやすい、女の子も男の子もそうなんですけど、褒めるっていうのは具体的に、特に女の子は具体的にやっぱりそういう大人の面持ってるので、具体的にっていうのが必要かな。おべんちゃらわかるんですね。
ごまかしも効かないし、おべんちゃらももう効かない年齢に。
そうなんです。このお母さんがこう機嫌取りっていうのはごまかされてるところで感じてるのかもしれない。どういう関わりをされてるのかわからないですけど、
なるほど、気を紛らわすって言っても、はい、なんかごまかされそうな気がするわけですね、
はい、ごまかしは余計に傷つけてしまうところなので、ちゃんと褒めるところは褒めてあげる、
うん、ということは5歳のお子さんは自分がなぜ嫌だったかっていうのを自分で言葉として、
はいはい、
こう感じてるので、はい、それをちゃんとこう受け止めないと、
はいはい、
ダメなんですね。
そうです。
なんか好きなものを持ってきてごまかそうとしても全然ダメなんです ね、
もう1歳のお子さんではないというところですね。いけるんですけど、はい、
そうなんですね。ごまかしもそれから、おべんちゃらもダメで、
はいはい、
ちゃんとお姉ちゃんになりたいという、はい、その気持ちを汲み取った言葉がけ、
はいはい、
でまあ、叱らないようにこのご相談者もされているので、
はい、
これで徐々に落ち着いていくという、
はい、
でこの1時間かかって、まあ、正直疲れるっておっしゃってるけども、はい、いつまでもこれが続くことではないと、
はいですはい、
それを聞かれたらきっとほっとされると思います。
それともう一つこう気をつけてほしいのはお姉ちゃんであるというところ、はい、妹さんとかお兄ちゃんとかとは絶対比べないであげてほしいなと思います、
ね、比べない、
はいはい、
例えばどんな言葉になるのかちょっと一曲お送りしてお伺いしてまいります、はい、3時26分を回っています。今日は12月に入って2回目の月曜日、子育て応援しますと題していつものように NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生に皆さんからのお悩みに答えていただいてます。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のご相談は今年5歳になった女の子、お兄ちゃんが12歳、そして4歳年子さんの妹がいらっしゃる、女の子さんですが、ちょっとしたことですぐに機嫌を損ねてその後いつまでも引きずります。このお子さんは1時間ぐらいかかるということでしたけど先生がおっしゃるにはもうこれは5歳の女の子の特徴だというのをまず最初におっしゃいましたね。だからいつまでも続くことがないですし、特にプライドが高いからっていう見方をすることもいりませんとおっしゃってましたね。5歳の女の子どんな特徴例えばありますでしょうね。
そうですね、本当に5歳ぐらいになるとおしゃまさんになってきますのでね、言葉で何でもこう言ってくるんですよね、
はい、
例えばそのお母さんとママと5歳の女の子のやり取りでよくあるあるで言われるのが、うん、
はい、
何々ちゃんこれをお片付けしなさいよ、はい、ちゃんとしなさいよって言った時に、
ちゃんとしなさいよ、
うん、
はい、
でそうするとお母さんだってちゃんと片付けてないじゃないって返ってくるんですねお母さんはいいの、あなたはちゃんとこれ片付けなさいっ って言うと、もううるさく言わないでちゃんと片付けなさいって言ったら、お母さんこそうるさいってこう言えば、ああ言って返せる。
すごい。
そうなんですよ。そうすると親の方がつい本気になっちゃう。結構こういうのがよくある、あの5歳の女の子とお母さんのあるある。よくあの5歳くらいになってくると、はい、あの結構しっかりされのしてくるのでね、先生 の、 あの様子もすごくよく見てて、忘れて、あ、先生何々忘れてるとかちゃんと言ってくれるんですね。あ、ごめんって謝らなきゃいけない。
子供さんの成長ってすごいですね。
そうですね。
生まれてたった5年ですよ。
はい。しっかり、ね、しっかりと周り見れるようになって、言葉でちゃんと、あの、会話ができるようになって。
ねえ。だから、あの、親御さん、大人が過ごす5年とは全然違う、うん、ということで、ね。で、親はついつい5年前赤ちゃんだったのにと思うと、はい、なんかまだ赤ちゃんを引きずったままのつもりにするんですけど、その、達者な言葉、はい、おしゃまさんに、はい、あの、落ち着けば嬉しい成長ですけど、いざ直面すると
結構本気になる。そうなんですね。ただ先ほども言ったように、はい、そんだけ言葉が達者なんですけども、うん、甘えたいっていう気持ちは人一倍まだ残ってるんですね。まだまだ、
うん、
そこら辺の部分のアンバランス、大人はそんだけ喋れるんだから、うん、なんなんって思っちゃうところがあるんですけどね。そうそうそ
うですね。つい思うでしょうね、う
ん、なんでこうわざとしないの、嫌がらせっていうところに、
なるほど。
そうじゃなくて、あの、やっぱりしんどい時心が疲れたりすると、やっぱそんだけあの心の理論っていうのが分かってるので、自分がしんどい時とか分かるんですよね、うん、そうすると家帰ったり甘えたくなったり、お母さんにぐずぐず言ってみたくなったり、うん、それは甘えたいっていう気持ち、しんどいんだよっていうメッセージでもあるっていうところ、はい、
でつまり素直に甘えられる人間関係がとってもいいということなんですね。
そうです、そうです、はい。そこはあの それはそれ、これはこれというような、本当にバランス、その子がとってるんだなっていうところで、ある時は大人っぽい一面を見せる、ある時はまだ赤ちゃんの部分がある、それを逆にお母さんが楽しんでもらえたらいいんじゃないかなって思いますね、はい。
でちょうど一曲お送りする前に、ただしお兄ちゃん妹と比べないこととおっしゃってました、はいはい、ここも少し詳しく教えていただけますか。
そうですね、あの本当に自分はお姉ちゃんなんだっていうことを、すごく、うん、あのいい意味でのプライドを持ちたい、
ここはね、はい、
あのいうふうに感じてる年齢なんですね、でそんなところで、あのお兄ちゃんからこう言われたっていうのは、やはりその悔しいっていう気持ち、うん、がやっぱり強くなってくる。その時にお兄ちゃんがもう謝ったからいいじゃないと、すごいわね的な態度になっちゃうと、自分の気持ちはこうなのにって、そこをこう否定されたようになっちゃう。お兄ちゃんはそんなことなかったよって言われると、お兄ちゃんはいい子で私はダメな子っていうふうに感じちゃうんですよね、はいはい。だからお兄ちゃんはお兄ちゃんとして、あのそこはお兄ちゃんと比べないっていうのがまず大事かな。その子の今の悔しさ、うん、そうなんだねって、ここ言われてちょっと嫌だったんだねっていうところを寄り添ってあげてもらえたら、うん、あの気持ちとしては落ち着いてこれるのかなと思いますね、うんうん。でそのあの妹さんに関しては、やはりその妹の前で叱られるっていうところは、お姉ちゃんとしてはこう少々辛いところがあるのかなというふうに思うんですよね、
うんうんうん。
だから妹のほら泣いてない、あの子はこうしてるよ、ちゃんとしてるよとか、ぐずぐず言わないよではなくって、
でもそういうのは言いがちだったりよく聞いたりしますね。
そうですね、あの妹さんのところのこう出してきて、引き合いに出してきて、その子の姉としてのプライドをかきたてようという作戦かもしれないんですけれども、
はい、利用しようとは思ってるけど、
逆効果なんですね。
なるほどね。
だからやはりその比べないで、その子の今のその気持ちをしっかり受け止めて、流せるところは流してあげるって、そしてちゃんと言葉で、お母さんの言葉で気持ちを伝えていってあげることが大事ですね。で
私、まあ、末っ子だったんですけども、はい、姉がいて、はい、であのよく、まあ、ミーミー泣いてたみたいです、はい、で自分の感情で覚えてるのが、もう泣き止んで気が済んだから、あの機嫌直そうと思ったら、よく昔今泣いたからもう笑ったとか、あれからかわれるとね、とっても、ね、機嫌また悪くなるんですよ。
子供なりにね、プライド傷つくんですよね。
そうそうそう、せっかくね機嫌直したっていうね、前に向いたと思ってるのに、なんか言われると、
そうなんですね。子供は意外にこう笑われること嫌がるんですよね。
すごく嫌でしたね、確かにね、
そうなんですよ。だから、笑われるイコールバカにされてるっていうふうに
感 じるんでしょうね、子供でもね。
子供でも感じるんですよ。だからそういうところもやはり気をつけてあげてほしいなと思います。
ねえ、お姉ちゃん、なかなかあの子、だから育て方が影響したんじゃなくって、はい、育った順番がちょっと影響したのかもしれないけれど。
それは多少あるかとは思います。
でもこれだけお母様もね、叱らないようにして1時間ね、うん、しんどいけど頑張ってらっしゃるので、でまあ、これもいつまでも続くことではないので。
そうですね。あの、はい、しっかりと、あの、これが気休めになる、気休めかどうかわからないんですけど、はい、しっかりとこの5歳の女の子と関わってあげられることで、あの下のお子さん の、 あの5歳6歳が楽になっていくであろうし、はい、またその子がの思春期にあの時のお母さんとの関係ができるんじゃないかなというのを思いますね。
じゃあこの時期やっぱり大事です
ね。そうですね、しっかり受け止めてあげてほしいなと思います。
気持ちを受け止めてもらえるという、はい、わかりました、ありがとうございました。そしていつもリスナーの皆さんに駅前子育て交流広場のお話をいただいてます、
はい、
なかなかコロナでいろんなイベントができないんですけど、その中でもあの悩みは、ね、ありますので ね、
そうですね、
子育ても続きますから、
はいはい、本当にコロナがなかなか収まらない現状の中で人数を制限しての開催ではあるんですけれども、はい、それでもあの何かやれることをやっていこうということで、ねはい、駅前子育て交流広場もあの先月のメッセージ等もリモートでの開催をさせていただいたりとしていました。で今年度はあの思うようにその子育て講座っていうのがなかなかできないんですけれども、今回は、12月はとりあえずもうあのいろんな講座の方をひとまず終わりにはなってるんですけれども、あの1月ですね、1月のまず14日の今回今年度子育て講座ということで、はい、あの毎月ですね、あの4人の相談員による相談日、はい、専門員による相談日っていうのがあるんですけれども、はいはい、12月はあの子育てアドバイスじゃなくて、管理栄養士の中川先生によってのあの離乳食等のお話ということで、はい、あのさせていただいてたんですけれども、今回2回目ですね、2回目になるのかな、はい、ごめんなさい、3回目ですね。子育て講座1月14日卒乳断乳についてっていうのを、はい、10時半から11時30分予定させていただいております。
はい、これもなかなかあの一人目のお子さんの時にはね、はい、悩み大きい、ね、終わってみればあらこんな簡単っていう場合もありますけども、ね、はい、気になりますよね、
は
い、
講師はあの助産師の中原先生の方にお願いして、はい、広場相談員を務めていただいている中原先生が講師を務めていただきます。
あ、そうですか。
ただですね、はい、定員が5人と少なくなっております。はい、あの多くなれば抽選とさせていただきますのでご了承ください。
はい、であのこちらのミルクさんのされる講座はすべてお子さんとご一緒に参加されて、
はいはい、
聞いてらっしゃる間は、専門の方々が、
そうです、保育室の方で、ね、あの保育室ってあの保育室を構えさせていただいておりますので、そちらの方で一時保育をさせていただきます。
安心してあの親子さんでお出かけください。
はい、
はい、その他はいかがでしょう。
はい、1月17日の日曜日、
はい、
11時から12時、これはあの前回、子育てメッセの方でもあのお世話になっております馬込先生の方 の、 あ、
はい、
あの講師で、育免向上委員会を開催させていただきます。
はいはい、お父さんが子育てのお話を、
はい、はい、
皆さんと一緒に意見を交わすということですね。
はいはい、お子さんと一緒に参加していただきましたら、
こちらもそうですね、
はい、お子さんの見守り保育はついておりますので、うん、あのその時間ちょっとお母さんにあの一人の時間を
本当ですね、
プレゼントするっていうのもいいかなと思います。
だからこの時間に参加されることでもうイクメンができているということですね。
はい、ぜひご参加待っております。
はい、
それと、1月27日水曜日ですね、11時から11時45分までわらべ歌ベビーマッサージ、
あ、こちらも人気ですよね。
はい、体験版なんですけどさせていただきます。
はい、
こちらも定員が4組と限りがあります。申し訳ないです。はい、またあの多くなれば抽選となります。ご了承ください。
はいはい、今ご紹介いただいた3つはそれぞれに事前に申し込みをということで、はいはいはい、連絡先お願いします。
はい、こちら駅前子育て交流広場です。電話番号079-556-5230、
はい、もう一度お願いします。
はい、079-556-5230です。
はい、 火曜日、水曜日、木曜日、そして日曜日、
はい、そうです、はい、
時間が10時から何時ぐらいまで大丈夫ですか？はい、
5時半まででお願いします。
夕方の5時30分までお電話で、はい、つまり今日はお休みということですから、はい、火、水、木、そして日曜日、はい、この4日間、でこの講座以外は、はい、いつものように遊びの場所として提供してくださってますけど、
はい、
またちょっとコロナが広がってきているの で、今まで通り予約でしょうか？
はい、申し訳ないです。人数の方も5組ということがまだちょっと増やすことができなくて、
うん、そうですね、今は、
5組で、はい、滞在時間の方お一組2時間というところで
時間も
交代制でお願いしております。
はい、
10時から12時と1時から3時、
午前午後の、
はい、で3時15分から5時15分、はい、3回ですね、はい、どの時間かを選んでご予約いただけたらと思っております。
はい、これはホームページの方からの予約になりますか？
こちらの方もお電話でお願いできましたら、状況によってはお断りせざるを得ない状況、定員を超えていると、
ね、
お断りしなきゃいけないなりますので、はい、お電話で確認をしていただけたら嬉しいです。
はい、じゃあ先ほど伺った電話番号私も書き留めましたのでお伝えしましょう。三田市外局番 079-556-5231
30
ごめんなさい、はい、556-5230、
はい、
火水木日曜日、そして朝の10時から夕方の5時30分までお電話でふらりと遊びに行くのもぜひご予約なさってください。はい、これやっぱりお互いの安全のためということですね。
そうですね、はい、
一日も早くねこの状況がね、
はい、
収まってくれることをね楽しみにしております。はい、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もお話をいただきました NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話を伺ったのはアーカイブスとして、明日の、までにはアップされます。スマホでもぜひ気軽に皆さんいつでもどこでもお聞きいただきたいと思います。